街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ事ばかり。煙の先に何かあるのか空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
ゆうゆ大将、まだやってる？
ああ、いらっしゃい、どうぞどうぞ。
いやー、すっかりご無沙汰しちゃいましてね。
いやいや、本当にもう、ね、
すいません、もうね、本当に。いや、お店行こうかなと思うとね、いろんな事件が発生してですね。
と思うとね、もう、価格来てくれないと、うちももうね、はい、店畳むしかなくなっちゃうから、本
当に。どんだけ私がこの店見ついてるのかよくわかりませんけどもね。まあまあまあ、そんな感じでね。
まあ、結構ね、だいぶ、暑くなってきた感じですけど、東京の方なんかもどうですか？
いや、まあ梅雨入りしたとはいえね、やっぱり蒸し暑いですしね、寒暖差っつうかね、結局職場はでも寒いぐらい空調効いてるんですよ、そのなんていうの、でも一歩外に出た時のむわっとした感じ、そのギャップがね、いや体がやっぱりしんどくなりますよね、本当にね、
またね、ほら最近のほらなんていうの、まあ、暑さもあるけど、どうしてもこう都会になってくるとね、なかなか熱がさこもっちゃったりとかしてね。
そうまあね、コンクリートジャングルで仕事してますんで、いやもうほんとね、近くはもう皇居ぐらいしかないで、でっかい公園、皇居しかないんじゃ
そうです、ね、
もうほんと大変でございますね。
いやまあまあそんなね、まあ、だんだん暑くなってきてますけれども、はいはい、僕ね、よくこう暑くなってくるとさ、よくふっと脳裏に思い浮かぶのが、パトレイバーの、釣りをするシーンなんですけど、
ちょうどね、今新作やってますけど、見に行きましたけど、ね、それ思い出しちゃう、なかなか、なかなか変わった連想ではあります
ね。いや、なんていうんですか、まあ、主に整備班の人たちが腕まくりに、足もめくり上げて、
ハゼつってんのよ、はい、わかりますよ。
ね、シーンをね、よくこう思い浮かべたりとか、ね、したわけなんですけれども、そうなんですよ。だけど今回見ました、あれ、じゃあもう。
見ました、イージーは、はい、見ました。もうやっぱまあ、パトレイバーファンではありますのでね。
まあね、閣下はちょうど世代じゃないですか。
世代でもあります。はい、世代でもあるんで、まあ、OVA もテレビアニメも、まあまあ、映画も、まあ、大体チェックして、まあ、小説も読んでるし、漫画ももちろん読んでるし、まあ、一通りさらってる感じではありますけどね。
なるほどですね。いや本当ね、僕はアニメで見てたのが多分小学校ぐらいだけど、小学生じゃちょっと理解追いつかないんだよね。
まあそうですね、独特の雰囲気というんですかね、やっぱりちょっとこう、ありますよね、なんとも言えないこう、空気感はやっぱ流れてる作品だと思いますよ、
ですよね。でなんか僕その後こうなんかアニメで知って漫画を読んだっていうような流れなんです、僕の。
なるほどね、はいはい、
はいね、近所のお兄ちゃんたちが持ってた漫画を読んだみたいな、そんな感じです ね。そうそんな感じのねあれだったんですけど、まあ、まだちょっとね新しいのは見れてないんですけど、またちょっと僕見たいなとは思ってるんですけれども、僕ね思い出すと、ほら特殊ニカのあのやり取りってさ、多分あれをパクったのが青島警部だよね、多分ね。
ああ、それは有名な話だと思います。
ああ、そうだったんだ、やっぱ。
それ有名な話ですよ。それは独特のあのやり取りというのかね、こう、なんていうのかな、こう日常と非日常がこうないまぜになって、まあ、妙な緊張感のなさと妙な緊張感が同居してると言えばいいのかな、あの感じはもろに影響を受けてると思いますよ。
ね、なんかそんな感じをねちょっと思ったりもしますけれども、そのまあやっぱね、今ちょっと閣下もお話出ましたけど、その妙な気持ちって人間になったりするじゃないですか、やっぱたまに
妙な気持ち、
なんか妙な考えが浮かぶ時って、
妙な考えが浮かぶ、ああそうですか、
そうね、でやっぱしこうちょっと私もねちょっとアニメを見るっていうのからだいぶちょっと離れちゃってるんですけど、最近はずっと、でふっとね思ったんですよ、まあそれこそアニメつながりなんですけどね、本当に、アンパンマンさんっているじゃないですか。 僕らのヒーローの
アンパンマンさんね、うん、ね、大ベテラン
アンパンマンさんいるじゃないですか、いらっしゃいますね、大御所じゃないですか、
大御所です ね、あの界隈ではね、はいはい、
もうあの界隈ではもうなかなかこうアンパンマンさんとこうほらあのツーショットとかだとちょっといろんな意味で緊張すると思うんですよ、あのね、あの新人のヒーローたちはやっぱし
まあ大先輩だと思うんですから、まあね、
ね、ね、
子供は大体通りますよね、アンパンマンは、ね、いやそうですよね、大体通るんですよ、
う
ん、
はい、でしょ、そうですよね、いくらあのね僕ら世代でいうとか孫悟空とかだってあの1回は一礼しますよね、多分アンパンマンさんね隣にいたらやっぱ
まあそりゃそうでしょうね、まあ
ね、やっぱこうほらね、ヒーローとしての偉大さがちょっとこう
なんだってね、朝ドラになったぐらいですから ね、
ですね、やっぱちょっと、うん、ちょっと格がちょっと違うところにいらっしゃる、
格は違いますよね、格は違うと思いますよ、
うん、
はい、
うんうん、唯一多分ためで喋れるの多分サザエさんとかね、ドラえもんさんとかそのあたりの人とかがもしかしたらねあのため口聞けるかなっていう 人じゃないですか、彼はやっぱり、まあ、彼
というか彼は大御所と言っていいでしょうね、う
ん、ね、で僕ねちょっとこの前ふっとねあのパン食べながらなんですけど、
パン食べながら、
そうそう、ローソンで買ったパンを食べながらですね思ったんですよ、はい、あれアンパンマンさんってバタコさんいなくなったら機能不全になっちゃうなっていや思いません、よくバタコさんのあの、
いや分かりますよ、分かりますよ、新しい顔よでしょ、う
ん、いやそうなんですよ、いやもちろんね、はいはいはい、それがもちろん一番すごいメインなんですけど、それ以外の部分もあるんですけど、はい
は
い
は
い、
あそうだの、
はあはあ、うん、そうなんですよ、いやあバタコさんのね、いや僕働き方をねあのちょっと一回こうあの思い出してみたんです、幼少の頃に見たバタコ先輩の
働き方、
うん、働き方を、
はあ、
うん、
はいはい、
いやあ考えてみてくださいよ、あのまず戦場に行くっていうだけで相当なストレスじゃないですか、彼女にとってみれば
戦場に行く、まあまあ、うん、まあまあよくあのアンパンマン号に乗ってね、あの
そうですよ、
はいはいはい、ありますね、
最近兵器がいっぱいのところに行くわけですよ、最近、
まあちょっと言い方ですけどね、まあまあまあ、ね、まあまあ、カビルンルンとかいますからね、
ね、はい、ね、ね、でそこであの徹底した衛生環境を保ちながらパンを焼かなきゃいけないわけですよ、もう、ね、
まあまあ食品で言うても食品ですから ね、
ね、そうです、カビと乳酸菌なんてなかなかちょっと混同してできないじゃないですか、やっぱしそこはね、
まあまあまあまあ、うん、乳酸菌
でしょ、
イースト菌、
うん、あイースト菌、ごめん、イースト菌、ね、はいはいはい、乳酸菌じゃねえ、
はいはい、
でしょ、でしかもそれをあの謎のマシーンですよ、
まあまあ、ね、エンジニアですからジャムおじさん、
うん、はい、ね、うん、謎のマシーンの謎のマシーンに取り付けられてる釜で焼くわけですよね、
まあ、釜で焼いてますね、
はい、あれは多分あのもしかしたらあれじゃないですか、あの現実のこうリアルなこういわゆるこう戦車の温度なんか比べ物にならない温度になってるんじゃないかなって思う、
いやいやいやいや、
ものすごい温度になって
る、パン焼いてるだけでしょ別にさ、
いや別にさ、いや僕パン屋じゃないから分かんないですけど、釜の温度とかね、でそれを
いや、まあ、確かに釜積んでるっていうのはすごいなと思いますけど、
でしょ、
キッチンカーだと思えばさ、
いや、まあ、
キッチンカーみたいなもんじゃないですか、
まあ、いやじゃあちょっとまあまあけど僕らほらキッチンカーで働いたことないじゃないですか、やっぱ
ないけどね、
ないないね、ないない、まあまあまあまあね、はいはい、でしかもそれをやっぱし、まあ皆さんそこで思うのはやっぱしバタコさんの投擲術だと思うの、
投擲術、まあ、うん、大変素晴らしい制球能力を持っていらっしゃると思います、
全然もう本当にね、はいはいはい、あれはだってもイチローもびっくりだし、
いやいや、ね、まあまあちょっとその辺の距離感が正直よく分かんないけどね、こうあの
、うん、まあまあ、
だいたい、ね、引きで取らないじゃないですか、だいたいもうバタコさんがさアップでさ新しい顔よって言ってピュッてなる、次の瞬間にはさあのアンパンマンの顔が入れ替わってるじゃないですか、
うん、
でって
さでしょ、
でだから間のどれぐらいの距離か分かんない、意外と近いかもしれないですよ、30
分近いかもしれない、ですよ、いや、かなりですよ、ピタって止めなきゃいけないんですよ、体の部分で、
いや、あれはさ
分かります、分かります、
分かるけど
長く、ね、ね、長く言っちゃダメだから、
違う、あれは変わった瞬間吸い付いてるんだって、うん、下が、
そうなの、
吸い付いてるじゃないとあんなさ、うん、ピタッ止まんないでしょ、
いや俺はあのバタコさんの整形術だと思ってる、あそこでピタッて止まるっていう
の、ピタッと止まるっておかしいでしょ、だってあの勢いで
だからほらカーブかけてんじゃん、
カーブはか、カーブかな、よくわかんないですけど、
まあ、確かに直球ではないかもしれない、
でもあの、 ピタッと止まらないじゃんと普通に、あのバスケットボールとかで考えてくださいよ。あんなピタッと止まることあります？
わかりました、わかりました。じゃあやっぱそこはあのアンパンマンサイド の, あのテクノロジーっていうことですよね。
テクノロジー、まあまあ、あの
システムってことですよね。
だからほら、あのなんていうの、アメリカンクラッカーじゃないけどさ、あの古い顔を押し出すことで勢いがやっぱり殺される
のかな。はい、なるほどなるほどなるほど、
あれで見事止まるっていうシステムじゃないですか。うん、
やっぱそれ、やっぱもしそっちだったら逆にやっぱしパタゴさんの請求術やばい。
まあまあ確かにすごいです。そこに正確にぶち当てなきゃいけないわけです
から、ね、うん、しかもこうあのね、あのあの力量、力量というかこう力のね、あの力学的なものを計算に入れて彼女は投げてるわけですよ、は
い
は
い、まあまあそういうことになりますかね。
ですよね、
はいはい、
ですよね、
はいはい。
しかもだってあのアンパンマンのそのほら顔のボロボロ具合でその日のコンディションって違うわけじゃないですか。こう雨に濡れてっていうパターンもあればまたね違うパターンも、
あの顔がちぎれてて力が、
ね、そうそうそうそうそうそうそう、ね、
ありますね。いくつかパターンもありますね。はいはい、はい、
そこを今の理論でいくと全てこうあのもう計算に入れた上で彼女は投げてるってわけですよね、結局ね。
まあそういうことになりますかね。
まあまあ、まずあのこうそういうこう あ, のある種こうあのサプライヤーとしてのまず能力がちょっとやばいっていう、まず
まあはいはい、わかりました、うん、聞きましょう、
とりあえず、うん、第一線でのサプライヤーとしての能力が高いっていうことですよね。は、はいはい、で彼女の働き方にちょっと話戻りますけど、
はい、
あのいや超絶ブラックだと思いません？やばいですよ、あれは現代的なところで見たらやばい
です。ブラックでそんななんか長時間労働してるようには見えないんですけどね。
いや、まず住み込みでしょ、うん、まず
まあおそらく住み込みでしょうね。通いという話は聞いたことがないですね。
ですよね、ですよね。ってことはやっぱり24時間体制でやっぱし彼女はちょっといるってことですよね。
うん、まあそうですね。はいはい。
敵はいつ細菌兵器を持ってくるわけ。いやいや、わかんないわけ
じゃないですか。あのバイキンマンの細菌兵器っていうのやめてもらっていいですか。ちょっとやつあのそう言われると大変深刻な感じになるんですけど、実際
いや
あの感じですから、あの決して細菌兵器っていう多分単語は出てこないんじゃないのかなとは思ってるんですけど、うん、
なるほど。
まあまあまあ、まあまあ、
とはいえとえ24時間365日エマージェンシーなレベル。いやいや、
エマージェンシーオフもあるでしょ普通
に。オフあるかな、彼女に。
あるでしょう。
あってあれですよ、起きたらまずあの、うん、やっぱし多分あの工場長のジャムの、
あ
の
やっぱジャムおじさん、
ね、ジャムの、うん、ジャムのお世話から始まると。
ジャムのお世話とかやめてください。ちょっと身も蓋もないこと言ってますけど。
いや、あのだって考えるんですよ、ジャムの取り入れってじゃあ何ですかって話じゃない。
ジャムすごいじゃないですか、ジャムおじさん。だってアンパンマンの生みの親ですよ、言っても。
そうですよ。けどじゃ劇中のジャム何してます？
パンこねてるじゃないですか。
あ、そうなん、そうなん、うん、ただパン工場に引きこもってパンこねてる親父なんですよ、あいつ。
まあ、
ということはです、
はいはい、
他の業務じゃあどうなってんのって話じゃないですか。仕入れどうなってんだよとか。
仕入れは確かにあんまり聞いたことないですね。どこから小麦粉とか仕入れてんだかね。うん、
ねえ、でジャム の, その衣類とかっていうのはどうなってんのとか。
自分で洗ってんじゃないですか。
いや、洗ってるのはいいかもしれませんよ、自分で洗ってるのも、うんうん、けどいつかボロボロになるわけなんでしょ。けどあいつ引きこもってるわけですよ。
うん、まあ確かに。
うん、っていうことは多分バタコが用意してるんだと思う。
バタコ。
バタコ用意してると思うんですよ。
バタコさんはさ、あのちょっと待って、うん、一回確認しておきたいんだけど、
はいはいはい、
彼女は何なの、うん、あの娘なの、弟子なの、従業員なの。
いや、俺従業員じゃないかなって思うんだけど、
ね。従業員。
スーパー従業員。うん、
スーパー従業員。
うん。
住み込み
彼女以上の逸材がだってあのアニメの中いないもんだって。
いやいやいや、出す必要ないからね、そりゃ。出す必要ないのよ、バタコポジ、うん、一人で十分だから、うん、それは、
うん、だってほぼほぼだってあのアニメの下ごしらえ全部バタコやってる多分。
いや、意外とジャムおじさんもやってるって。
いや、だってジャムやってるとこだって、あの
なんでジャムって呼び捨てすんの。ジャムおじさんでいいじゃん、そこは。
いやいやいや、あいつはちょっともしかしたらブラック経営者かもしれない。
ブラック経営者。いやいやいや、それは分かりませんけど。
だってあいつずっとこねてるだけでしょ。
こねてるだけじゃないって。いろいろやってんのよ。だってアンパンマン号だって運転してますよ、うん、ちゃんと。
確かにあいつ、うん、だってそれだってあれじゃないですか、多分バタコがまだその年齢達してないと思うんですよ。 渋々やってたと思うんですよ。
渋々、あ、バタコがない、免許取ったら当然やらせるみたいな感じなんですか。
そうそうそうそうそう。
なんでもバタコに頼りすぎじゃないですか、それだとしたら。
うん、だからほら、あの、それ以外やってないじゃないですか。だから逆にこう戦線に出ていって、あの、アンパンマンを助けるようなこともやってないし、ジャムは。
そうかな、そうか。まあでもさ、うん、そこはほら、なんつうの、やっぱりほら、なんて、あれですよ、そういう博士ポジなんだからさ、しょうがないじゃないですか、それは。
いや、博士ポジといえでもやっぱしほら一応経営者なんだから、そこはいろいろね。じゃあ、また考えてくださいよ。じゃあジャムが帳簿つけてるシーン見たことあります？ないですよ。
ジャムが帳簿とかいいでしょ、その対なんかお金とか、そのやっぱいいんじゃないですか、そういう話は。
いやいやいや、それはね、あの、それはね、あの、世界の平和を守るために、あの世界の平和を守るためには、やっぱしあのアンパンマンっていうリソース、アンパンマンに対してのリソースっていうのは、やっぱかなりね、取らなきゃいけない、それは分かるんだけど、経営っていう面もあるじゃないですか、やっぱり、ジャム工場として。
経営はいいのよ、経営は。大体、あれでしょう、だってそんな経営の話する創造主いますかってことですよ。いいですか、マジンガー Z の兜重蔵がそんなこと言ったことありますかってことですよ。ね、鉄腕アトムの天馬博士がそんなこと言ったことありますかっていうことですよ。
いや、だから天馬博士はモロクソだって自分の英語を出してきてるじゃない。
あ、だってあれは自分の交通事故で死んだ自分の子供を模して作ったけど、うんうん、結局心が通ってないとかって捨てちゃうんだよね、うん、それをジャム水博士が拾うっていう話じゃなかったっけ。
そうそう
そうそうそう。アンパンマンは、ね、じゃあ何なのよ。じゃあ
アンパンマンはだから、あ、基本はブラック企業の話だと僕は思ってる。
ブラック企業の話ないです。違います、それは。
だから僕はね、僕は正直言うとね、あのジャムと生物兵器野郎は多分売れてつながってるんじゃないかなって思う。握ってるんだと思うんだよね。
なんでわざわざ遠回りの話をしてるの。
まあ、握ってると思うんだよね、あの二人。
遠回りの話をしてるのよ、それは。
だってあのリスト、だってアンパンマン号って多分あれ維持費相当かかると思いますね。
かかるでしょうね、まあ、
かかるでしょう、
まあ、ガソリン
で、それをじゃ あのパンの売り上げだけで賄えますかって話ですよ。
まあまあまあ、ね、あの世界はなんかいいんじゃないですか、それは。
うん、はい、でしかもあれですよ、あのバタコはあのちゃんとあのアンパンマン号のメンテもするじゃないですか。ね、
まあ、メンテしてますね、
彼女はね。
あの、僕ね、あの、こう見えてアンパンマン詳しいんですよ、私。
あ、そうなんですか。
アンパンマン博士なんですよ、私。
あ、なるほどなるほど。あ、じゃあぜひとも僕の仮説をぜひとも
あのね、
強制していただければ。うん、
アンパンマンって何が動力だと思いますかっていう。
アンパンマンの動力はあんこじゃないですか。
違います。アンパンマンって知ってます？あの、命の星っていうものが体内に宿ってるんですよ。
はいはいはい。
命の星っていうものが、うん、あのアンパンマン、うん、ジャムおじさんとバタコさんが作ったパンに、うんうんうん、たまたまこう入り込むんですよ。入り込んだんですよ。
ああ、なるほどなるほど。
で、この命の星、パ
ックされるわけですね。
そう。うん、え？命の星っていうのは無機物、うん、命なきものに命を与えるすごい物体なわけですよ。
なるほどなるほど。
それがたまたまね、アンパンマンに、うん、アンパンに混入したことによってアンパンマンになったんですよ。うん
う
ん、
なるほどなるほど。
で、しかもですよ。実は、うん、あのアンパンマンの世界って、うん、その命の星が作ったんですよ。
あ、っていうことは、そもそもそのアンパンマンっていう存在がちょっとある種創造主に近いポジションってことなんですか。
創造主に近いというか、アンパンマンとアンパンマンたちがいる世界は兄弟なんです、実は。
なお、
アンパンマンたちがいるあの世界も実は命の星でできたんですよ。
なるほどなるほど。
だからアンパンマンとあの世界で一心同体なんですよ。
なるほどなるほど、
はい、
なるほ
ど。なのでアンパンマンっていうのは、その命の星がなくなったら、うん、あの、うん、死ぬんです。
はいはいはいはい、はい、
死ぬんですよ、うんうん、そう。アンパンマンはなんで復活するかっていうと、体内に命の星が宿ってるからなんですよ。
なるほどね。
そう
じゃあ、あのパンは何なんですか。
パンはパンですよ。
ってことはあのアンパンマン、あの顔はアンパンマンの本体じゃなかったってことなんですか
ね。あれはね、いろんな説があるんですけど、やっぱりアンパンマンにしてみると顔が濡れたり歪んだり、こう、なんか欠けてたりする力が出ないじゃないですか。なんで力が出ないかっていうと、そのパンのままでは人を助けることができないからなんですよ。
ああ、つまり生きれないってことですね、結局ね。
つまりアンパンマンの力の源って何かっていうと、他人を救えるかどうかのスキル、能力だけなんですよ。だからアンパンマンの顔が濡れてると誰もそんなパン食べたくないでしょ。歪んでたりしてると、食べたくないじゃないですか。なんで力が出ないかっていうと、その顔では他人を助けることができないからなんですよ。
なるほどね。
でアンパンマン新しい顔よってバタコさんが剛速球投げて、顔がボーンって入れ替わって元気100倍になるじゃないですか。なんでパワーが復活するかっていうと、その顔は要は人を助けることができる顔だからなんです。
なるほどなるほどなるほど。
そうそうそうそう、だから復活するんですよ。
なるほど、
ね、だからもうね、人助けができないアンパンマンはもうね、死と同様なんですよ。
なるほどなるほど。
そうそうそうそう、そうなんです。だその意味でいくと、まあ確かに大将の言うようにバタコさんがいないと大変だろうなと思う、
そうですよね。
うん、
ただちょっとその理論で僕のバタコさんブラック企業就職説がなかなか覆らないっていう
バタコさんもね、謎大き存在なんですよ。
あ、なるほど。
謎大き存在なんだけど、多分ね、人間ではない
だよね。だって俺ね、バタコはねやばいと思うよ、あいつ
妖精に近い存在なんですよ。
あ、
そう
そうなんですか。妖精なんですか。
妖精に近いんです、その彼女の存在っていうのは。だから、結局そのそういう奇跡のようなアンパンマンという存在がどうして動いてるのかを完璧に理解してる彼女は。
ああ、なるほど。
完璧に理解してるんですよ。
なるほど。彼女はもうそこは分かってるわけだ。あ、
分かってる
んです。あのアンパン野郎はそうじゃねえとダメだっていうのは分かってる。
アンパン野郎はちょっとよく分かりませんけどそうだからその彼女はパン、新しいパンを焼くし、だからジャンモジさんとかバタコさんもさ、別にアンパンマンに頼らなくても結構人助けしてるじゃないですか。いっぱいパン焼いて届ける。やってんの
よ。配ってましたね。
配ったりするのよ。そうそうそう。結局それは 何かっていうと、あの世界ではそういう気持ちがないと何人たりたりとも、ね、生き残れないような世界なんですよ。わかりますかね。そう、もう。
なるほど。
あの世界では人を助ける力を喪失した時点でもう無能になってしまうんですよ。無力。
ちょっとだけど、それだったらバイキンマンはあの世界にそもそもいられないじゃないですか。
バイキンマンの話はね、またちょっと長くなるんだよな。
え、だってそうなりません。じ
ゃバイキンマンはあのね、いや、これよくできてるなと思うんだけど、バイキンマンってのは完全な異物なのよ、あの世界にとって。
そう
あれ
そうだし、
外からやってきたのよ。だってバイキンマンよその宇宙から飛んできたのよ、あの卵。
だけどあの星の中では、はい、優しくないやつは生き残れないっていうルールなんでしょ。
そう、優しくないやつは生き残れないんです。だから
もうなんか入ってきた瞬間に消滅するんじゃないですか、バイキンマン。違う。
ところがバイキンマンは消滅しなかった、なぜか。
なぜなんですか。
アンパンマン、バイキンマンにもそういう心があるんですよ、
やっぱ。それはやっぱジャムと握ってるっていう意味ですよね。
握ってません。握ってない。別にあのね、よく同人誌で書かれる設定だけど、別にね、協定は結んでない。
いや、それでお互いビビんだよねっていう、そういう
話じゃない。違う違う、あのね、そういうことじゃないんだよ。
違う
んですよ。あの、天竜源一郎とジャボ鶴田みたいな話じゃないの、これは。
あ、違うんですか。
分かる。そういうことじゃないんですよ。
違う、
はい、違う違う違う、名勝負数え歌とかじゃないのよ。そういう、
じゃないじゃないじゃない、
そういう世界じゃない。なそうそ う, そ う, そう、
なるほどなるほど、
わかりますか、それは。
いや、はい、いや、ただとはいえですよ、とはいえバタコはやっぱしブラックな働かせ方されてるよね
で、だからね、いいですか、長州藤浪じゃないの、あの二人の関係は。いいですか。そういうことじゃないのよ。そうそうそう、
はい、
で、
はい、
なぜなら、アンパンマンはだってやろうと思えばさ、徹底的にバイキンマンを潰すことだってできるはずなんですよ。だけどさ、それしないじゃないですか。だいたいアンパンチで遠くに飛ばしてバイバイキンって終わりじゃないですか。
いや、あれは多分僕のね、僕の 僕のね観測というかね見た感じですけどね、あれバイキンマンだから耐えられてるんだと思ってるんですよ。
いや
考えてください、あんなにワンパンであんなにぶっ飛ばすんですよ。
まあまあ確かにね、
あれをカバオくんなんかにやってごらんなさい。
やらないからやったと見たことないでしょ、カバオにやる気がして。
いやいやいや、それはアンパンマン分かってるんですよ。 この俺の右手をカバオにやったらカバオはただの肉塊になるって多分思う。
肉塊とか言うんじゃないよ本当にもうそういうこと言うんじゃないですよ。よろしくお願いします。
だからあれはやっぱりバイキンマンさん、バイキンマンパイセンだから俺のパンチ受け止めてもらえてるって思ってるんだと思うんだよね。
いやだからその、うん、なんつうのかな、その、うん、まあ、あのバイキンマンはバイキンマンなりの理論で、うん、あの世界で生きられてるっていうことなんですよ。でそれをアンパンマンも理解してる、そのバイキンマンのこと。だからバイキンマンのことを、ね、まあ割と映画だとそういう顔を見せてくれんのよ、うん、バイキンマンも、ね、
ああ分かる分かる、
悪者になりきれないね、あれを見せてくれるし、やっぱアンパンマンという公敵種がいて初めて輝く存在になるって自分で自覚してるからね、バイキンマン、ね、
はいはいはい、あの映画版見ると分かる、ね、
アンパンマンなき世界のバイキンマンだって何やったらいいのっていうさ。
そうだね、
ね、そうでしょ、
それは分かるよ、うん、なんだろう、ちょっとキャラブレするよね、あの映画版になるとバイキンマン、
う
ん、
そうそうそう、だってある意味バイキンマンという存在がアンパンマンを、うん、が人助けできるというさ場を作ってるわけだからさ、う
ん、いやーやっぱにえやっぱちょっとに握
っ握ってないんだから握ってないのそれは
握ってない、
ね、そうそうそうそう、はい、いやだから意外とよくできた話なんですよあれは、そうそうそうそう、ね、うん、だから、なんでこんな話になったんだっけ、あ、バタコね、
そうそう、いや僕はバタコのブラック業態をこうちょっとシェアしたいなと思ったんだけど、いやいやいや、
バタコはね大丈夫、あの人間じゃないから労働基準法は適用にならないの、労基法関係ないから
大丈夫、いやいや、思うんだよな、だってバタコ裏切ったら一瞬で終わるぜ
一瞬で終わるぜ裏切る理由がないでしょ、その別にジャムおじさんの立場狙ってるわけじゃないでしょ別に、
もしかしてどっかのこう何か偉いな、何かこう何ていうのかな、あのヘッジファンドあたりが来てちょっと
ヘッジファンドとか
来ないみたいな、
そういうことじゃない、金で動いてないのよあの世界は、人を助ける心で動いてる世界だからね、いいですか、
なるほど、なるほど、
お願いしますよ、
なかなか、いや、すみません、ね、でも、なかなか私がとてもあの心が汚れていたという、そういう、
汚れてたかどうかは分かりませんけど、ちょっと今日ね、置き手紙いただいてますんで、はい、
はい、
珍しく、はいはい、長いですよ、はい、長いですから
、ね、はい、はい、
じゃ覚悟して聞いてくださいよ、はい、はいはい、ラジオネーム、スカジーちゃんからいただいております、ありがとうございます。
はい、
はい、扉が開く音から、ガラガラガラ、ピシャ、
はい、
初見じゃがいいかの。よっこらセット、大将お茶あるかで、ごくごくごくお茶を飲む、はい、生き返った、やはり茶は玉露じゃなさて先日ここの前を通っていたら、やれ雪の宿だの濡れせんべいがダメだとか聞こえてきてな、ちょっと待てと寄ったわけじゃよ、カカ君をよく映画館に行くそうではないか、ポップコーンなど注文せやしないかい、何を頼むんじゃ、わしはキャラメルと塩のハーフ&ハーフじゃ、甘いしょっぱい甘いしょっぱい、手が止まらんのあれじゃよ、ちなみに雪の宿食べるとき雪のかかってるはどっちじゃ、上か下か、わしはもちろん下じゃ、なぜなら人間の舌先は甘みを敏感に感じるらしいのじゃ、だからまず最初に雪の甘みを感じつつガリッとすると、しょっぱいのが後からやってくるな、さっきのポップコーンじゃ、これはまさに無限ループ、せんべいインフィニティじゃちょっと何言ってるかわかんないですけどゴーン、まあ思考は人それぞれではあるが、ずずずお茶を飲む、時に大将、アルプスの少女ハイジを見たことあるかの、ペーターのおばあさんがいるじゃろ、濡れせんべいはあれじゃわしも若い頃証言を気取ってフランスパンを直接かじりながら牛乳を飲んでいたもんじゃ、ところがいつの頃からかできんようになった、パンが硬いのじゃ、ペーターのおばあさんのように柔らかくて白いパンが最近の好みじゃ、そうなのじゃ、濡れせんべいは年寄りに優しい、 つまり濡れせんべいが嫌という大使はまだまだ若いということよ。
なるほど。
だからあと10年もしてみ、もしかすると大使のところにも濡れ仙人様が来るかもしれんぞ。
濡れ仙人
ふうちと話し込んでしまったわい。ではな、あ大将この店つけ聞くということで、はい、いただいておりましてありがとうございます。なんかここから中の人格が出てまして、はい、失礼いたしました。いやいや、自分は横丁からの宮殿、老舗のお二人のトーク、毎回どうでもいい内容面白おかしく聞いております。打順シリーズとジョギーウォーカーの話が腹抱えて笑いました。これからも期待しています。頑張ってください。それではまた、はい、ということでいただいております。ありがとうございます。
はい、
初めてね、
は
い、いただいて、
いやいやいやいやいや、
スカジーちゃんということでいただいてました。
いや素晴らしいね、あの楽しくね、あの書いていただいてありがとうございます。本当に
ね、本当にどうですか、
どうですか、どうですかって言ってかぶっちゃって、
アルプスの少女ハイジのね、ペーターのおばあさん、
あの
有名なね、白パン黒パンの話ですね。
はいはいはい、あのこれですね、あの私あの大人としてすっとこう受け入れる部分と、
はいはいはい、
プロとして、はい、あのしっかりここに答えれる部分両方持ち上げてます。
あ、いいじゃ
ん、どっちを出したらいいかな
って。いやいや、プロとしてやっぱり、はい、そうですか、はい、いやいやいや、はい、ね、いや非常に思いの困ったおきてがいいじゃないですか。どうですか。
なるほど、じゃあちょっとプロとして一つ、
はいはいはい、
濡れせんべいはお年寄りには向きません、
はい、ガチの答えじゃないですか。
はい、
ガチの答えなのよ、それ
は。はい、あの介護職で濡れせんべいをやって、あのね、知させてっていうのはあるんですけどね、
はいはいはい、
例えばあのそれこそあの雪の宿でもいいですし、ポタポタ焼きでもいいんですけど、うん、それにちょっとこうお茶とかで水分をねやってっていうのはあるんですけど、はいはいはいはい、いわゆるこう市販の濡れせんってやつですよね、
はい、
あれはあの入れ歯とまず相性が悪いっていうのが、まず
もっちりしてるからね。
そうそうそうそう、あ、であれあの、やわ、あの確かにね、そのなんかガチッとはしてないんだけど、
はい、
ぐにゃっとして、いわゆるこう注意と言ったらいいのかな、の
そうですね、はいはいはい、はい、
うん、ちょっとねちょってしてるっていう、あの感触がやっぱしあの介護職とか看護師からすると要警戒の食感になっちゃうっていうね、まあまあ、まあ、ただね、あの普通のこうおせんべいなんかおっしゃるようにね、それこそあのちょっと濡らして柔らかくして少し食べさせるっていうことは、ただあの口の中にポロッととろけるっていうのが分かってるからやるので、ここはあのまあ、そんなこうあの分かりますっていうのと、こういうこともありますよっていうところでいいですかね、そんなところで。はい、
真面目に答えてるじゃない。真面目に答えとるのよ。
いいじゃんかよ、ちょっと。
いや、いいですけど、僕ね、
今回最初ずっとバカバカしかったんだから、
バカバカしすぎたところもある。あの、ポップコーンのね、僕ね、ハーフアのハーフってダメなのよ。こう、
ああ、そうなんですか。
キャラメルならキャラメル、塩なら塩で、あの、しっかりせいっていうのが私のポリシーでしてね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、なんかね、混ざってるのダメなんですよ、基本。
僕ね、混ぜ物結構好きなんですよ。
ハーフアンドハーフ？ポップコーンの、
うん、なんか、あ、もう、ただあのね、おっしゃられるように、あの両あの交互に行って、甘いの辛いの、甘いの辛いのじゃなくって、こう映画見ながら食べると、食べてるとこたまにこう、あれあれあれ間違えた、あの甘いの食べちゃったみたいな感じだったりするじゃないですか。え、塩辛いの、
はいはいはい、
これもしかしたら多分あの各家のあのおにぎりの中の塩辛のなんかちょっと近しいものかもしれないんですけど、それ
定期的にわしの塩辛の話をね出すんじゃないよ、本当にもう。
たまにこすらんとね。で、そう、ああその時に、あ、そうだ、俺ダブル、あのハーフ&ハーフとか、あとあのほらソフトクリームのね、あのほら、あの2つ味をね楽しめるみたいなのあったりするんです
か。ありますね、
あれなんかも、あの、あ、俺そういえばあのなんていうの、バニラだけじゃなくてそれ食べたんだっていうのが、なんかちょっとね、なんていうのかな、ちょっとね、いやらしい気持ちになる。なんか
ちょっと本当に何言ってるか分かんないですけど、本当に何言ってるか分かんないんですけど、あの僕はそういうのはあんま得意じゃない。だからソフトクリープもハーフ&ハーフあんま好きじゃないし、ビールのハーフ&ハーフも別に好きじゃないし、
そうそうそう、あ、僕ビールのハーフ&ハーフあんま好きじゃないな、
うん、そうなんですよ。だから、
うん、
ですね、はっきりしておきたいんです。そうだからね、そう、そういうことですよね。ピザの上にパイナップルが乗ってたらちょっとうんと思うんですよ。あのポテトサラダにリンゴが入ってたらうんと思うんですよ。 そういうことですよ。ね、
なるほど。
いや、よくわかんないけど、はい、ありがとうございます。でもね、こうやって、
はいはい、
来たかもいただきました。
そんなことでね、いや本当にあのね、あのなんか心温まる、
心温ま
る、私たちには出せない雰囲気を出していただいた
の。あとね、いやこういうね、聞いていただいて、うん、すごい町横丁からもう一つのね、お店の方にも行ってくれてるということで、珍しいパターンかなと思いつつですね。うんうん、いや、ありがたい話でございます、はい。
ありがとうございます。本当に、
はい、もうね。はい、いや、あの塩辛の話で唐突に思い出しましたけど、この前久しぶりにあの家に、はい、帰省しましてね、あの家族の待つ家に帰省したら、あの妻がですね、売れ残ったあの塩辛埋めるもの T シャツ着てて鼻血が出そうになりました。びっくりしたわ、本当にもう。嫁さんが塩辛埋めるものとかでバックプリントしてる T シャツ着てるからさ、うわーって。まあ、そんな報告もさせていただきつつですね。
はい、
はい、まあ、今日はね、そんな急にあのよくわからんきっかけでしたけど、アンパンマンということで、はい、あの、はい、お話しさせていただきましたけど、まあ、まだまだね、はい、謎多き世界ではありますんでね、果たして本当にね、はい、アンパンマンと、はい、あのバイキンマンの間にブックはないのかということでね、はい、
いやもうね、僕俺あると思うよ。
あるのかないのか、筋書きがあるドラマなのかないドラマなのか、まあちょっと考慮しつつですね、今日はあのコンビニに寄って、はい、週刊プロレス買って帰ろうかなと思いますんで、ね、
はい、
はい、ということで本日も大将どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ああそう、大将もう一つだけ。
なんでアイソそっかしいね。
なんでもこの町横丁、聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう、不思議な話じゃない。
いやいや、別に不思議じゃないんですよ。で、どうすれば届くんですか。
なんでもブログのお便り投稿フォームか直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何mail@matchside.net か。 mail@matchside.net ね、うん、
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだよ。
じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様のお手紙お待ちしております。